コリントの信徒への手紙1を学んでいます。1章の1節から9節までが手紙の書き出しの部分になります。序文ということになります。で、本日はこの後半を読んでいます。で、内容は序文ですので、まずは一通りのご挨拶を述べてと、このように思うところです。ところが内容をたどってきますと、ただのご挨拶ではありません。で、実はこの序文っていうのが、第一コリント全体の方向性を示すような、そんな内容になっています。パウロがコリント教会に手紙を書くんです。で、序文で自分はどういうつもりでこの手紙を書くのか、どういう姿勢でコリント教会に向き合っているのか、これが現れているところです。で、本日読んだ冒頭から見ていきたいと思います。一章の四節以下です。私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識において、すべての点で豊かにされています。こうしてキリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、その結果、あなた方は賜物に何一つ欠けることがなく、私たちの主、イエス・キリストの現れを待ち望んでいます。言葉と知恵の豊かさ。あらゆる言葉、あらゆる知恵において、すべての点で豊かにされています。言葉と知恵において豊かだ。証の確かさ。キリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、欠けることのない賜物。その結果、あなた方は賜物に何一つ欠けることがない。述べられているのは、コリント教会に満ち溢れている神様の恵みです。パウロはこの一つ一つを紹介して感謝している。で、実はここで大きな違和感を感じるんです。で、違和感の種といいますか、なんで違和感を感じるのか。10節以下の言葉なんです。一章の10節以下見ていきましょう。さて、兄弟たち。私たちの主、イエス・キリストの名によって、あなた方に勧告します。皆、勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされました。で、この時点で、コリント教会は、トラブルの渦中にいるんです。みんなが勝手なことを言っている。互いに争い合っている。教会は今分裂しかかっています。で、問題はこれだけではありませんでした。5章の1節を見たいんです。304ページ。今あるコリント教会のありさまの一端です。見出しが不道徳な人々との交際となっています。五章の一節以下読んでいきましょう。現に聞くところによると、あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは、異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻を我が物としているとのことです。それにもかかわらず、あなた方は高ぶっているのか。むしろ悲しんで、こんなことをする者を自分たちの間から除外すべきではなかったのですか。一人の教会員です。みだらの行いにふけっていた。父の妻とあるのは、父親の再婚相手のことです。父親の再婚相手とこの人は同棲していたんです。で、しかも、このようなありさまを吹聴して自慢にしていた。で、パウロは、憤るんです。教会はなんでこんなことを放っておくんだと。で、むしろ、その人に対しては、除外すべきであったろう。このことを言うんですね。で、今日のところにもう一回戻りましょう。今あるコリント教会どうなってますかっていうと、実は大変なことになってるんです。教会は仲違いの末に分裂しかかっている。 社会常識では許されないような性関係に酔っている者がいる。これはもう信仰以前の問題です。人間として非難されます。しかも教会はこのような出来事を放っておいた。放っておくっていうよりもむしろ公認するような、認めるような、そんなありさまだった。普通に考えると大変なわけで、果たしてこういう教会が立っていけるだろうか。一体何を伝道するんだと。こうなります。そしてパウロは冒頭で、このコリント教会に対して神様の溢れる恵みを感謝してるんです。普通に考えると、パウロが何を考えているのかわかりません。何かこう手紙の冒頭でいきなりきついことを言うのもはばかれるので、まずは受け取りのコリント教会を褒めて、そこからやがて本論に入っていく。そんなふうにも読めてしまう。で、パウロなんでこんなこと言ってるんだろうかと。ただの言葉のサービスなんだろうかと。実はそうじゃないんです。で、パウロはコリント教会が大変なありさまになっていることを知っています。で、これを知って本気で神様に感謝してるんです。なぜか。パウロはただコリント教会を見ているのではありません。コリント教会と共にいるキリストを見てるんです。一章の12節、今度こっち見ていきましょう。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロ、私はケファに、私はキリストに、などと言い合ってるとのことです。で、これが仲違いの中身になります。で、パウロというのはコリント教会の創立者ということになる。で、アポロっていうのはパウロの次にコリント教会に、赴任した伝道者です。で、ケファっていうのはペトロのこと。で、ここまではいいんです。俺はパウロを支持するんだ。いや、俺はケファだ。ここまではまだよかった。で、問題なのは次です。私はキリストになどと言い合ってるとのことです。パウロをはじめとする伝道者たちとキリストが言ってみると同レベルに扱われています。で、このことは何を意味するんだろうか。コリント教会はイエスが神の子キリスト。このことを見失ってるってことです。主なるキリストと伝道者たちが同レベルで考えられている。つまり、キリストが神の子救い主である。信仰の根幹を見失いかけているんです。で、このように、今この時点のコリント教会は、どうしようもないありさまです。で、投げた言い方になりますけれども、言ってみるとダメ教会です。キリストを見失って、互いに噛み合うようにして仲違いをしている。そして教会には世の中では許されないような性関係に溺れている者がいる。そして教会はそのことに関して何も言わなかった。このような問題のある教会であればこそパウロは神の恵みをまず語るんです。キリストがあなた方と共にいる。それゆえに現実は厳しくても、あるいは誤ったところがたくさんあったとしても、あなた方には欠けるところがない。キリストがいる。その一つで、あなた方には、私たちには欠けたところがないんだ。恵みは満ちている。このことを言います。キリストを失いかけている教会にもう一度、あなた方は私たちは主のものだ。キリストが今、私たちの中で生きて働いているんだ。パウロは、こっから始めるんです。で、ここに立って、これから、ここ具体的な教え、指示を与えていこうとしている。こういうところになります。で、もう少し深く考えていきたいんです。どうしようもないコリント教会。大変な問題の中にいます。だけどキリストが共にいると。だから大丈夫だ。パウロはこう言ってるわけです。 ところが、普通に考えると、はてそうだろうかと思います。キリストが共にいてくださると。それが救いだと。その通りです。だけど、コリント教会はこのありさまだと。ダメじゃないか。こうなると思うんです。ところが、聖書はそう考えないんですね。パウロはキリストが共にいるから大丈夫だと言うんですけれども、一般的には、キリストが共にいたってこのありさまじゃしょうがないじゃないかと、こうなります。聖書のものの考え方です。で、聖書は、聖書が示す救いですけれども、まさにパウロの考え方なんです。で、一般的な考え方、あるいは世の中にいろんな宗教があります。で、多くは勉強したり修行したり、あるいはいろんな経験を積んで信仰のステージが上がっていきます。で、この点で、あなたどうなんですかと。あなたどれだけ勉強したのか、どれだけ修行したのか、どんな経験して何やってきたのか。これが問われます。けれども、聖書の救いっていうのは、そういうこう、私がどうなのかっていうことは問わないんです。救いってことに関しては。つまり私がよく勉強した。よく修行した。いろんなこと経験した。その結果救われるとは考えません。そうではなくて、あなたは誰につながっているのか。これを問うんです。で、その人がいくら立派でも、いくら真面目で熱心でも、キリストにつながっていなければ、救われないと考えます。反対に、その人が、不真面目であっても、ダメなところいっぱいあっても、キリストにつながっているとき、人は救われていく。こう考えます。聖書の中の代表人物はペトロです。彼は忠実な主の弟子でした。一番弟子です。まだ誰もイエスっていう人、ナザレのイエスが誰だろうか知らなかった。無名のイエス様の無名時代に弟子になった人です。で、ずっとイエス様の後を追って、後に従って行きました。一番近くでイエス様を見、聞き、仕えた人です。で、このペトロが言うわけです。イエス様に問われて。それではあなた方は私を何者だと言うのか。ペトロは弟子たちを代表して答えます。あなたこそキリストです。あなたこそ予言され待ち望んでいた救い主、メシアだ。このことを言うわけです。まさにイエス様の本当の姿をペトロは言い当てた。告白したわけです。信仰の告白です。で、そしてこのペトロが大祭司の中庭に忍び込んだとき何を言ったか。大声で彼は叫ぶんです。イエスなど知らない。俺とは関わりない。俺が嘘を言ってんだったら呪われたらいい。で、この呪いの言葉っていうのは自分の言葉に対する呪いではなくて、イエス様を呪ったっていうふうに考えることができます。ナザレのイエスなど知る者か、あんな奴は呪われたらいいんだ。これは絶対に言ってはいけないことです。で、つまり、人の心っていうのは変わってしまう。で、重要なのは、信仰も背きも大きな違いなんですけれども、言ってみると50歩100歩で。重要なのは、そういう強さと弱さを持っている人間が誰と繋がっているか。これが大事だと。あなたどうなんですか？確かな信仰ありますか？真面目に頑張ってますか？これを問うのではなくて、真面目に頑張ってるあなた、強いところもあれば弱いところもありますよね。と、で、あなたは誰に繋がってるんだ？誰と結ばれてるんだ？聖書はこれを問うんです。キリストに繋がってるとき、人は弱かったり罪があったり、ダメなところがたくさんあったとしても、 救われていく。こう考えるんです。キリストという方は人を見捨てません。教会を捨てない。共に歩んでくださる方です。で、この人に、このお方に捕まっていることが大事だと。パウロはここに立っています。で、当然ですけれども、キリストにつながっているイエス様を信じているんです。あとは全部お任せです。これじゃダメです。これでうまくはいかない。答えていく必要があります。だからパウロは手紙を書いているんです。あなた方はキリストにつながっている、主の教会だって、この信仰に立っている。で、そうであれば、しっかりつながっていこうっていうことで、これから教えを書いていこうとする。こういうことです。ここで私たちの現実を振り返ってみたいと思うんです。私たちの教会がコリント教会のようなわけではありません。ごく普通の教会の営みがあります。で、けれども、この中でキリストが見えなくなる。イエス様を信じてるんですけれども、その信仰がわかんなくなってくる。こんなことがあるのではないかと思います。で、一つの例を申しますと、私たちお祈りして感謝するっていうことがあります。で、ふっと何に感謝したらいいんだかわかんなくなっちゃう。こんなことがあるのではないかと思います。健康である、食べていける、人とのつながりがある。幸いなことです。感謝します。で、同時に考えるんです。信仰なくても健康な人いっぱいいる。心も体も経済的にも豊かな人いっぱいいるじゃないかと。感謝って何だろうかな。で、場合によると信仰の世界って何にでも感謝できちゃうようなところがあります。病気で患った苦しい思いをすると。だけれども、その病気を通して健康のありがたみを知ったと。あるいは、人の痛みを覚えることができる。だから感謝だと。こんなこともあります。で、そうすると、感謝って何なんだろうか。私は何を信じているんだろうか。信仰って何なんだろうか。ある時、分かっていたものが分かんなくなってしまう。見えていたものが見えなくなってしまう。こんなことがあります。で、考えて、なんか分からなくなって、なんか信仰って言うけども、結局は心の持ちようなのかな、みたいな。そんなことで気持ちを暗くしてしまう。こんなことがあると思うんです。幸いなことに感謝する。病を得た、癒しを願う。あるいは、その中でいろんな経験をして、教えられたところ、学んだところを感謝する。で、これは当然だし、それでいいと思います。で、同時に押さえておきたいのが、それは根っこじゃないってことです。信仰の根っこじゃない。言ってみると、枝葉の部分です。根っこはもっと下にあって、深いところにあって。で、幸いなことに感謝する。試練でも、それを感謝を持って受け止めていく。根っこがあって、そこから上に伸びている、そういう意味での枝葉の部分です。で、じゃあ、信仰の根っこって何なんだろうかと。それが今日の9節の言葉になります。今日の9節読んでいきましょう。神は真実な方です。この神によって、あなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。ここがパウロが語るメッセージの要点、勘どころになります。キリストが教会に共にいてくださるんだ。で、あなた方一人一人が集まってコリント教会を作っています。で、あなた方一人一人がキリストによって招かれた。で、神様によって捕らえられて、招かれて。で、そして、キリストとの交わりの中に入った。これが信仰の根っこになります。で、コリント教会は今道を見失ってるんです。教会混乱している。キリストを見失っている。だけど、 そういうあなた方は、キリストに召されている。神様に召されてキリストにつながっている。ここに立とうって言ってるんです。これがあるんだと。ここに立とう。これ忘れちゃダメだ。で、ここに立てば大丈夫だ。パウロはこれを言うんです。キリストが見えなくなる。いくら祈っても答えられない。何を信じていいのか、何を信じているのか、わかんなくなってしまう時がある。けれども、私を、あなたを、キリストに導いてくださった神様は変わらない。イエス様が、私を、あなたを捕まえていてくださる。このことは変わらないんです。ご承知の通りで、大学受験が始まりました。で、今日が大学共通テストの2日目になります。受験生にとっては、いよいよ受験の本番ということになります。で、こういう中、高校の先生がこんなふうに言ったんです。で、大学受験でいよいよ大変なところを迎えたけれども、大学というのは人生の通過地点だ。こう言いました。大学は人生の通過地点だ。目標にしている。だけど、目標に対しては合格っていうゴールはあるわけですけれども、そこで一生過ごすわけではない。通過地点だと。もっと広い視点を持とうっていうことだと思います。そうだと思うんです。で、さらに考えたんです。大学は人生の通過地点だ。この言葉を聞いて思いました。私たちにとって人生そのものが通過地点なのではないだろうか。考えてみると、同じところにずっと留まるってことはできません。生きている人生を旅に例えるわけですが、毎日毎日生きている、一歩一歩進めている、現実は変わっていきます。変化していきます。見える景色も変わっていく。その中で私自身も変わっていきます。いろんな人と出会い、別れを繰り返していく。で、その一つ一つを通して私たちは生きるってこと、この世で生まれた、生きていくってことを学んでいくんだと思います。そしてゴールは神の国っていうことになります。そして、人生の長い道のり歩いているわけですが、そこにキリストが伴ってくださっている。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主、イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。長い人生の歩みであるわけですが、一人で把握縛って歩むんじゃない。あるいは道に迷って心細くてとぼとぼと行くのではない。照る日曇る日あるわけですが、イエス様が伴ってくださっている。教会においても、私たち一人一人の人生においてもそうです。見ていたキリスト、信じているキリストが見えなくなる。コリント教会は見えなくなって脱線してるんです。私たち個人を考えてもそういうことあります。何か大きな試練ではなくても、むしろ大きな試練の時の方が、キリストがはっきりわかるってことがあります。だけど、平凡な日々の中で、ふっと、何信じてんだろうか。信じても信じなくても、結局人生同じなんじゃないだろうか。見えなくなって、わかんないことを思うんです。混乱するんです。けれども、パウロは、いや、そうじゃないと。そういう私たちにキリストは共にいてくださる。そういう私たちがキリストとの交わりの中に生かされているんだ。このことを告げるんですね。で、最後に押さえておきたい、考えておきたいのは、じゃあ交わりって何ですかって話です。キリストが一緒にいる、教会にも、私たち一人一人の人生にも伴ってくださっているんだ。主の交わりの中にいるんだ。だから大丈夫だって言うんです。じゃあ交わりって何ですか？交わりっていうのはキリストとのやりとりがあるってことです。関係性ができてる。 あるいはできていくってことです。私たち、このようにして礼拝を捧げます。これ、キリストとの交わりです。主が私たちを日常の中から礼拝の席へと招いてくださいました。で、私たちはここで聖書のメッセージを聞きます。聖書の言葉、あるいは解き明かしとしての説教を聞く。聖書の言葉を聞いて、全部わかったとか、そういうものじゃないです。あるいは、人が語る、牧師が語る説教であれば、それは人間が準備したものです。で、けれども、説教であれば、牧師のいいお話を聞くんじゃありません。いろんな教会に牧師がいて、いいお話を聞いて、それで救われるってもんではありません。いいお話であっても、下手なお話であっても、大事なのは、そこから神の言葉を聞くことです。説教を聞いていて、ああ、いいなと思うことがあります。ああ、そうなんだと。あるいは、今日の説教は私のために語られていたんじゃなかろうかと。こういう時があります。で、反対に、ああ言うけど違うんじゃないか、思うことがある。で、実は、その一つ一つがメッセージです。自分に関係があるから心が動くんです。だから、今日の言葉、よかったなと思う。あるいは、いや、私はちょっと違う。受け入れがたいなと。そこにもメッセージがあります。関係があるから心に引っかかって反応するんです。で、神の言葉を聞くっていうのは、聖書の言葉を聞いて、心に引っかかるところをきちんと受け止めるんです。なんで自分はあの言葉に反応してるんだろうか、引っかかってるんだろうか、あるいは感動してるんだろうか。そこに、あなたに対する神様のメッセージがあります。これを受け取るんです。受け取ってパッと、ああ、そうだったんだ、腑に落ちる時もあるし、場合によると、一週間、あるいは長い間、温めて、ああ、そういう意味か、思うこともあります。そんな風にして、聖書の言葉を受け取っていきます。聖書の言葉を受け止める。神様からのメッセージを受け止める。そうすると、今度は祈ることができるようになるんです。私よく祈れない。それは言葉の問題ではなくて、あんま祈る気にならないとか、そういうことあります。それは誰でもそうなんです。なんで祈れるかと言ったら、神様のメッセージを受け止めるから祈れるんです。神様が言葉をかける。神様があなたの背中を揺さぶるんです。だから私は起き上がることができる。神様の言葉が来るから祈ることができる。で、神様の言葉っていうのは、愛の言葉ですよ。愛がこもってる言葉だから、心が揺さぶられるんです。温められるんです。事務的な言葉でもちろんない。愛のある言葉を、メッセージを受け取るとき、私たちは振り向くことになります。それが祈りです。キリストが共にいてくださるから大丈夫です。交わりが起こんなきゃダメなんです。交わりが起こる。キリストがあなたにメッセージを与えてくださいます。だから今日こうして教会に来てるんです。受け取るんです。心のひだに落ちる言葉、メッセージがあります。たくさんじゃなくていいです。一つかもしれない、二つかもしれない。それを拾い集めるようにして温めるんです。そうすると、語られた言葉が腑に落ちる、自分のものになってきます。そこで私たち養われるってことが起こります。神様の愛を受け取って、メッセージを受け取って、心が、信仰が、私が養われていく。その中で祈りが起こります。祈ったらいい。これがキリストとの交わりです。 日常を生きていて、もうダメだと思う時があります。嫌になっちゃう時がある。意欲が失せてしまうところがある。けれども、キリストは変わりません。元気な時も、やる気十分な時も、打ちしおれてる時も、キリストは共にいます。いるんです。あなたは愛されています。だから、今日こうしてキリストの前に出てきたんです。イエス様があなたを愛して今日呼んだんです。そしてメッセージを主が語っている。それを受け取りましょう。受け取って温めて自分のものにして答えるんです。祈りを持って答える。行動を持って答える。神の言葉が心に入ったら、その人の心は変わりますから、出る言葉も変わるんです。そうすると、人との関係性が変わってくる。もっと言えば人生が変わってきます。これが、キリストとの交わりだし、救いです。パウロは、これを見てるんです。コリント教会は、まるでイエス様がどこにいるのか分かんなくなっちゃってる。わけの分かんないことを始めていると。だけど、コリントは主の教会だ。キリストはここにおられる。もう一回尋ねよう。もう一回神様の恵みを受け取って、キリストとの交わりを始めていこう。パウロはコリント教会にこのメッセージを送っています。そしてこのメッセージは私たちに与えられているメッセージです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、限りあるこの世の命を生きている私たちです。そこに喜びがあり、試練があります。弱さがあります。過ちもあります。そしてあなたはそういう私たちを知っています。キリストが離れることはありません。どうか共にいてくださる主キリストに新しく向き直ることができるように導いてください。そしてどうかあなたのメッセージを受け止め、それに応えて、キリストと共に歩んでいくことができますように。どうぞしよう。この時、私たち一人一人の歩みを守り、導いてください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。